ルカの福音書11章。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。以上のところから罪の許しをと出して、神下牧師からメッセージを聞きましょう。
主の祈りも今日で6回目になりました。毎週聖書朗読を聞いてもう覚えてしまったという方もあるかもしれません。こんなにゆっくり解き明かしをしなくても良いのではないか、そんな声もあるかもしれません。けれどもこの主の祈りは私たちの信仰の歩みの根幹を支えるものですから、できるだけ丁寧に御言葉に耳を傾けたいと願っています。今日は私たちの罪をお許しくださいという祈りです。ここでは罪の許しを祈り求めます。罪とあります。この言葉は私たちが教会に来るようになって最初に戸惑う言葉の一つだと思います。私たちはクリスチャンになる前は罪という言葉は犯罪を犯すことという意味で認識している場合が多いと思います。ですからあなたには罪がありますよと言われると、いや私は警察のお世話になるようなことはしていないと抵抗したくなります。けれども教会に通うようになって聖書の話を聞いていくうちに、この罪というのはどうやら犯罪を犯したという意味ではないということが少しずつ分かってくるようになります。この罪というのはギリシャ語でハマルティアと言います。これはもともとの意味は的が外れている、的に当たっていないという意味の言葉です。向くべき方向を向いていないという意味です。じゃあその的って何か。それは神様というふうに言ってもよいし、神様が願っている生き方というふうに言っても良いものです。私たちが向かうべき的、ゴールというのは神の目にかなう生き方ができていることを指します。この的に当たるような生き方のことを義と言います。そして的に当たっていない、神の目にかなっていない生き方のことを罪というのです。じゃあその神の願う生き方とは何かと言ったときに、教会はどういうふうに教えてきたのかというと、実戒と主の祈りと使徒信条、この3つの文章を3つの要の文、三要門と言って、この3つを中心に教会では信徒の人たちに教えてきました。 まあ、この3つの文章で神の御心を全て知ることができるわけではありませんけれども、中心的な事柄がこの三要門で扱われています、まあ、そういう意味でも私たちはこの三要門の一つである主の祈りを、まあ、できるだけ丁寧に聞き取っていこうとしているわけです。で、特に私たちはこの三要門の中の実戒というのがありますけれども、これは神様からの十の戒めが記されています。そこでは神が私たちにどういうふうに生きるように命じられているのかが分かります。で、この実戒をさらにまとめると2つのことを教えています。それは神を愛することと隣人を愛することの大切さが教えられているわけです。ということは、愛することというのが神様の御心の中心部分だということが分かってきます。つまり罪というのは犯罪を犯したということではなくて、愛さなかった。このことが問題になっていると言えるわけです。神を愛さなかったこと、あるいは私たちの周りの人たちを愛さなかったこと、これが罪ということができるわけです。ではこの愛するということですけれども、この愛するというのは私たちの内側から出てくる自覚的な行動によって示されます。この愛はギブアンドテイクのように見返りを求めるものではなくて、一方的に与えるものが愛ですよというのを、まあ、私たちは教会に来ると何度も何度も教えられるわけです。それは私たちが信じている神様が愛のお方だからです。けれども一方的に与える愛というのはどういうものなのか考えると、まあ、途端に分からなくなってしまいます。愛を知る、とても短い言葉ですけれども、その中身はとても難しいものです。けれどもどうして私たちはこの愛を知るということを難しく感じてしまうのでしょうか。私たちは生まれた時からたくさんの愛を受けて育ってきたはずです。だから本当はたくさん愛を知っているはずです。ところが私たちは子どもの頃からこの愛をもらうことがあまりうまくできないようです。慣れてしまうからでしょうか、それとも当たり前のように感じてしまうからでしょうか。毎日毎日私たちが子どもの頃から生きていくことができるのは、親が働いてくれていて、親が世話をしてくれて、衣食住を整えてくれます。そこには十分な愛が示されているはずなんですが、気がつくと不満ばかりを見つけてしまいます。これは一体どうしてなのでしょうか。押し付けが過ぎるからでしょうか。それとももっと高品質の愛を求めたくなるからでしょうか。実際に私たちは親から示される愛もうまく受け止めることができない状態ですから、 神様が私たちに示してくださる愛というのももっと受け取りにくいのかもしれません。やってくれて当然、毎日の生活が支えられるのは当たり前、そんな思いになってしまっているのかもしれません。親とのキャッチボールがうまくできず、神様とのキャッチボールもうまくできない。受け取りにくい球を投げてくる親が悪い、神様が悪いということになっていくわけです。そうなっていくと、私たちは本当に残念な存在だと言わなければなりません。安心して生きていけることの日常も、おいしい食事も、居心地の良い生活も受け止めることができないのだとしたら、もうどうすることもできません。これが罪の姿です。信仰の学びをするときに、創世記から順に御言葉を学んでいくことがあります。その学びをする、初めの方で出てくる言葉の中に重要な言葉があります。それは応答責任制という言葉です。私たち人間は神様に作っていただいたときに、ロボットのような存在としては作られませんでした。自分の意思で判断をして、そして自分の意思で応答するように作られました。そうすると、私たちは神様のしてくださったことに自分の責任で応答する必要があります。これを応答責任と言います。この応答責任を果たすことは愛することの一つの姿だと言ってよいものです。おいしいものを食べたらおいしいと言い、嬉しいことがあれば嬉しいと言う、ありがとうと言う、この応答責任を果たさなかった場合、それは私たちの責任です。そうなると愛を示すことができなくなっていきます。そしてそこから罪がどんどんと始まっていく、広がっていくことになります。私たちの罪をお許しください、この祈りは私たちにとって切実な祈りです。私たちのことを、ご自分の命を捨ててまで愛してくださった神様の愛を私たちが受け止められない、そこから出てくる祈りです。けれども神様は、愛をうまく受け止めることのできない私たちのことを愛想を尽かしてしまうこともなく、諦めることもなく、私たちに今も心を向け続けて愛を示し続けてくださいます。このようにして今も神の慈しみ深い愛が私たちには示され続けています。この主の祈りの後半にはこうあります。私たちも私たちに負い目のある人たちを皆許します。この言葉はいろいろと分かりにくい言葉です。まず気になるのは、皆許しますという言葉です。私たちは全部許しますと祈る。何を許すのか。私たちに負い目のある人たちを許すというわけです。じゃあ私たちに負い目のある人たちって何かということになります。負い目って何でしょうか。 負い目というのは負債のことです。簡単に言うと借金のことです。私たちに負い目のある人は私たちの人間関係の中にはあるわけです。私に借金をしている人たちがいる。その借金というのは負債ですから返さなければならないものです。ということは貸した側は優位な立場にいることになります。せっかく優位な立場にいるのにもかかわらず、みな許しますとここで祈っているわけです。大丈夫でしょうか。え、ちょっと待って、そんな勝手に言わないでと言いたくなります。10万円貸している人がいます。返してくれるんなら ありがとうと言って受け取れるわけですけれども、その10万円貸しているのを許します、もうなしにしてもいいですよと祈りなさいというわけですから、私たちの心中は穏やかではありません。許すということは損をするということと同義です。さてどうしましょうか。こんなとんでもないことを私たちはお祈りすることができるのでしょうか。でも主イエスはここで祈りなさいと言っておられます。そこがこの祈りのミソです。私たちに考えさせるポイントはここにあります。そこで出てくるのは、そんなことをしたら損をしてしまうという感情が私たちの中に起こるということです。実際に許すということは損をすることです。私たちは被害者意識を持っているときに、この被害者意識というのはとても大切なものです。そんなに簡単に手放したくはありません。私はやられてるんだからやり返すことができるはずだというふうに思って、それを大事にするわけです。いつかやり返してやるからなと思いながら歩んでいるわけです。そこで私たちは考える、それを許すことは損をすることなのか。私たちはこの祈りの前に私たちの罪をお許しくださいと祈っています。ということは私たちは主なる神様に対して負い目を負っているということです。借金があります。その借金は莫大なもので、この借金を金額にすると主イエスの命の代金ということになります。私たちは刑事裁判では身代わりになるなんていうことはできませんから、なんとなくこの身代わりになって罪が許されるという話自体があまりピンとこないという人があるかもしれません。私が学んだ神学校の先生は、これは民事裁判のようなものだと理解するといいですよというふうに教えてくださいました。なるほど、確かに反則金であれば誰かが代わりに用立てることができるわけです。いずれにしても私たちの主は私たちを罪から救うために身代わりとなってその負債を支払ってくださいました。なので私たちは主に借金があります。その返済は私たちは済んではいないので、私たちは精一杯神様に感謝して神様の御思いに応えて生きていく必要があります。応答責任があるのです。これが罪から離れて、そして義に生きていくという生き方によって示されていくものです。そしてその生き方の一つとして、私たちは私たちに負い目のある人たちを許すということが求められているわけです。私たちが人を許すのは損をするわけではないのです。神様が損をしておられて、その神様への負債を私たちが許すことで神様に返済をしていくということになるわけです。 この祈りの理屈はこういうことです。問題はそういった理屈を牧師が一生懸命説明したところで感情がついてこなければどうにもならないということです。許すということは損をすることに違いないのです。でも主イエスはだからこう祈るようにとお勧めしているわけです。私たちも私たちに負い目のある人たちを皆許します、そう自分に言い聞かせるように、自分自身に宣言するかのようにして祈りなさいと言われるのです。愛を受け取ることの下手な私たちは神の愛も隣人からの愛もなかなかうまく受け止めることができません。けれども人がしてくる自分に対する嫌なことはとても上手に受け止めることができます。ならばこう祈ることを通して私は許します、あのことも許します、このことも許しますと祈ることを通して許しを自分自身の中に刻み込んでいくのです。私たち自身にその覚悟と自覚が与えられるようにと祈りながら歩んでいくのです。先日私が教えている神学塾である女性の牧師とお話をしました。その先生は教会で交わりのある若い奥さんの何人かはもう夫のことが許せなくって許せなくって仕方がないけれども今離婚をするのは大変なので今は我慢してやっているけれども今のうちに資格を取って仕事を覚えて夫が定年になった瞬間に炎上を突きつけて見返してやりたい、この見返してやるという気持ちが生きるモチベーションになっているという人が少なくないという話を教えてくれました。うなずいておられる方もありますが、とてもリアルな話だなと思う反面、とても苦しい生活だなとも思います。怒りがエネルギーになる、そういうこともあるかもしれません。その牧師はこうも言っていました。日本人は忠臣蔵が大好きなんです。復讐の物語をどこか爽快に感じているものです、そう言っておられました。けれどもここには何の福音もありません。そこにあるのは罪の悲惨さです。愛することをやめてしまって憎しみを糧にして生きる、これはまさに罪の姿です。けれども私たちの主の御心は憎しみに生きていくことではなくて愛に生きていくことです。そして愛に行くため生きていくためにどうしても必要不可欠なのは損をすることなのです。その損は神様が全部負ってくださる、これが主イエスによって示された愛です。愛は許しです。ひたすら許すことによってしか愛は育ちません。バカみたいに何度も何度も許すことです。損をすることです。自分に1ミリの悪さがなかったとしても許すことです。なぜならそのような愛を主イエスが私たちに示してくださったからです。私たちが誰かのことを愛してその愛を示して示して示し続けても全然何にも返ってこないということがあります。ボールをどれだけ投げても受け取ってもらえないということがあります。そういう悲しみの経験をすることがあります。 本当にどうしようもないくらい鈍い人がいます。残念ながらいます。それも事実です。そうすると私たちはどんどん虚しくなってきます。だんだん我慢の限界が近づいてきます。けれども実はこの我慢の限界が来るということもまた福音なのです。そこまで愛を示したからです。我慢の限界が来てブチ切れることがあります。ああまたやってしまったと後悔します。けれども安心してください。それは神様もやっていることです。愛の反対は無関心ですとマザーテレサが言いました。無関心になるまでは少なくとも愛したのです。でも愛することに飽きてしまわないでいただきたいのです。無関心にならないでいただきたいのです。時々爆発してもいいです。怒ってもいいです。それは愛の現れです。でもその後もう一度許す、愛するのです。そうやって私たちは少しずつ愛することを学んでいくのです。神も愛に限界があるので最後に裁きの時があるのです。神の愛にも限界があります。タイムリミットがあります。そしてそれは神が私たちには無関心ではいないのだということの表れでもあるのです。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちはこの祈りを日ごとに祈るのです。自分自身に言い聞かせるように祈る。こう祈ることで私たちはその時主の愛に触れていくのです。こう祈るごとに私たちはキリストの愛の大きさを知るようになっていくのです。この祈りを祈り続けていく時に私たちは人の罪を数えていくことから自分の罪へと目が向かっていくようになります。そして自分から主イエスの方にと目が向かっていきます。そしてついには私たちがキリストの顔を見上げるようになったとき、私たちはその愛を完全に自分のものとすることができるようにキリストのように変えられていくのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたは私たちを愛してくださいます。主よ、私たちは日ごとの生活の中で愛に疲れてしまうことがあります。憎しみがどんどん膨らんでしまうことがあります。そしてそれをエネルギーのようにして見返してやりたいという思いで生きてしまうことがあります。主よ、どうか私たちをそのような憎しみの思いから解き放ってください。私たち自身の醜さに気がつくようにさせてください。そしてこの罪を許してくださるあなたの愛の大きさに目を向けさせてください。あなたを見上げていくときにあなたの愛を私たちは少しずつ心に刻んでいくことができるようになります。主よ、愛するものとならせてください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを皆許します。日ごとにそう祈りながらあなたの愛を身に帯びていくことができるように導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。